はい、ということでお便り会です。
はい、お願いします。
今日もちょっと音声、悪いかもしれませんが、やっていきます。
はい。
じゃあ、まずですね、田中さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
私は長らくとある人たちに恨みを持っていました。恨んだその日以来、意図せずその人たちのことを階段から突き落としたり、首を絞めたり、車道に突き飛ばすなどの夢を何度も見てきました。しかし今日の朝方、なんとなくもう疲れた、もういいかなと思い、その人たちの姿を紙の上に書き、カッターでズタズタに全身を切り刻みました。こうすることで私の中で、あの二人は死んだ、殺したんだとけじめをつけることにしたのです。実際そうすると心がスッと軽くなり、体から一枚皮が剥がれたような、そんな感覚に陥りました。やっと解放された、そう思いました。もうあの二人のことは恨んでいません。もうどうだっていいのです。こう振り返ってみると、人を思う気持ちというのは、いい意味でも悪い意味でも呪縛になるのだと改めて思いました。よく人を呪うと、その呪いは返ってくるから人を呪ってはいけないと言いますが、その呪いは返ってくるのではなく、内から溢れ出てくるマイナスな感情そのものが、その人自身を蝕んでいるのに過ぎないのだと、今回のことを通じて感じました。この人を呪ってはいけないというのは、何も儀式的なことのみを指すのではなく、こういった感情そのものが自分自身にとっても呪いとなるがために、恨むのはやめときなさいねという先人の教えだったのかなと思います。林さんは呪いをお買いになられているとのことですが、どうぞお体には気をつけください、ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
田中さんっていうね、名前にしてはかなり重い内容でしたけども、これってもうどうなんだろうね、なんか いい解決法なのかな、これはっていう。
まあそんな人を恨んで、で仮でもなんかその人型に書いて傷つけるっていうのって、やっぱりあんまりいい気分しないよね、そのやってる側もさ。その彼女も言ってますけど、そういう風に。
まあね、だから どうなんだろうね、このずっとでも自分に呪縛がかかってるっていう感じがもう我慢ならなかったんだろうね、そのずっと恨み続けなきゃいけないのも疲れるっていうか大変だろうからね。
だからできればなんかその傷つける以外でその人を見返すようなことができればいいんだけど、なかなか難しいじゃんそれって。
そうね。まあ、でも良かった点で言うと、現実世界でやんなくてよかったなって思ったけどね。
いや、まあそれはほんまそうだね。
これなんかエスカレートしてったら結果そこに行き着くような気がするから、そういう意味ではまあなんか回避したんじゃねえの、うまくとも思うけど。
そこで気がついてよかったですよね。やっちゃいけないことやったんだっていう。
これでもこの方の言ってるのすごい正しいなって思う部分はあれだよね、その呪いみたいなもんって、やってる自分の、恨んでる自分にそのメンタル的にかかってるっていう呪いが、それは本当そうだとは思うけどね。
もうそう思います。もう人の思いで変わってくると思うし、やっぱりその人を呪ったことがあるんですって人と話してると、すごい後悔してるもんね。
後悔してない人もいるけどね。
まあまあ、います、います。いますけど。
それは怖いんだよな。
まあね。まあそれぞれだ、本当人それぞれだから、もう何とも言いようないけど。
まあ、でもこの人を呪わば的な話、っていうのは自分に返ってくるっていうのはもう実際そうだろうなという、まあ話でもあるよね。
そうですね。
はい。まあちょっと今後はそれ以外の方法がいいんじゃないかということで。じゃあ気をつけてください。
はい。
じゃあ次行きます。大腸内子からいただきました。
はい、ありがとうございます。
都市ボーイズの岸本さん、林さん、奥様こんばんは。大腸内子と申します。
こんばんは。
文章力がないので分かりにくいかもしれませんが、お便りさせていただきます。これは今から20年前のことです。高校時代の友達が飲み屋をしていて、時々一人で飲みに行っていました。その日も一人で飲みに行くと、偶然他の友達がいて、3人で楽しく高校時代の話で盛り上がっていると、お客さんが一人来られました。その日私と友達は他のお客さんがいなかったこともあり、カウンター横並びでなぜか3つ席を空けた形で座っていました。そのお客さんは私と友達の間に座られました。お客さんは60代くらいのおじさんで、その店にはすごくたまにしか来ない感じの人だそうです。なんとなくそのおじさんも交えて話をしていると、急におじさんが私の方を見て、お前の方から霊気を感じると言い出しました。私は、は？このおっさん何言いよるん？霊気って意味わからんと酔いもあって口にしてしまいました。おじさんはまだ続けます。腰から下が冷たい。多分お前とは二度と会わん。なぜならお前の方が先におらんくなるけん。そう言い放ってニヤニヤしていました。私は内心ビビりながらも病院嫌いなのもあり、その場を笑っていました。変なこと言うなぁと思いましたが、酔っていたので楽しさが勝ち、その日は飲み倒しました。その後、2ヶ月くらい経ったある日、胃の不快感を感じるように、排便の色も少し黒く感じ、どこかで出血しているのかと思った時、友達の店で会ったおじさんの言っていたことを思い出し、いやいやながらも病院に行く決意をしました。結果、ポリープが大量にありました。この症状は大腸にもあるかもしれないので、大きな病院に紹介され、大腸のカメラもすることになりました。大腸にも何百とポリープができていました。このまま放置すると確実にがんになるという診断でした。私は助けられました。あの日飲みに行ったこと、友達と会ったこと、カウンターで席を空けて座ったこと、めったに来ないおじさんが店に来たこと、すべてが偶然じゃなく何かに導かれたことでの行動だったのかと感じます。誰かの言う言葉がもしかしたら自分にとって重要なきっかけの言葉だったりするかもしれないと思った話です。怖い話ではないですが、世の中には不思議なことがあると思った体験談でした。長文になり申し訳ありません。読んでいただいたら幸いです。最後に、おじさんありがとう。私まだ生きてます。おじさんは生きてますか？会うことはないでしょうが、これからも私は長生きしますよ。ということで、いただきました。
はい。
大腸内子さんは、本当にだから大腸を切ってたんだね。
すごいネーミングセンスっすね。
うん。でもこれさ、すごい、あれよね。微妙なラインっていうかさ、その人に言うの結構ためらうよね。
うん、そうね。
見えてたとしてさ、例えばじゃあポリープだらけってもっと具体的に見えてたとしても、なかなか言い出せないね。
だって結構きついことじゃん、言うのって。あなた体悪くって、ね、みたいになってね。
まず信じてくれないだろうしね。
そう、
うん、
うん、
これだから逆を言うとあれなのかね、なんかその仲良くできたから言ってくれたのかね。
まあその街歩いてる人みんなに言わなきゃいけなくなっちゃうからね、誰にでも言ってたら。
あ、まあね、そのレベルにもよるだろうけど。
うん、
これでも難しいよね。俺がもし今後順調に目覚めていってそういうのできたとして、言うかなって思うもんな。
そのまず信じられないじゃん、見えたとしても自分を疑うじゃん。
うん、
でも多分そのおじさんは今まで何回か当てたことがあって
ね、
的中率が高いっていうのがちゃんと分かった上で、そのたまたま会った女性に仲良くなったからって言って声かけたと思うんですよね。
うん、
で ション上がってもって
酔っ払ってたからね。
そうそう、だから岸本さんもし見えるようになったとしても多分自分を疑う性格じゃん、
うん、
どうかしたんだろうか。でそれで何人か当てることができたら実際にあもしかしたら能力があるのかもって思って自分自信がついて人に言うっていう流れだと思うんですよね基本。
まあそうだろうね、ちょっと実験するよね、うん、実際に合ってるかどうか。
そうそうそうそう、そう思う。だからおじさんの中でやっぱあるんじゃないかな、その絶対に当たるっていう何か自分の中でしかわからない何かが、う
んうん、俺でもこの人の言い方すごいいいなと思ったのはさ、
うんうん、
すごいなんか抽象的な言い方だっちゃじゃん、
うん、
腰から下がなんかこの霊気がちょっと感じるわとか言ってるぐらいでさ、
うん、
なんかもっと具体的にお前これがんになるわとかって言われたら多分喧嘩になりかねないような。
いやまあね、
うん、言い方難しいなと思って、
うん、
まあなんで能力者側の目線で話してんだろうっていうのはあるけど、
まあね、
まあでも実際この方は助かったっていうことでね、あのおじさんありがとうっていうことなんで、
メッセージね、
うん、よかったですね。
うん、それさ、うちそういうとこじゃないからさ
何が
メッセージを相手に伝える掲示板じゃないからさうち、
うん、まあ
ちゃんとそのおじさんが1回でも来たことあるその飲み屋がバーに言った方がいいんじゃない。
ああまた来るかもしんないから、
そうそう次おじさん来たら言うといてくださいって、うん、
まあね、
うん、
まあ俺らの聞いてる可能性もまあなくはないけど、
まあまあなくはね、
うん、パッと思い出せんのかねこのあれだけで。まあちょっとこの方もし会う機会があったら今度はこっちに紹介してください。ネロ姉さんかな。岸本様、林様、林さんの奥さんこんばんは。突然失礼いたします。募集中の内容ではないかと思いますが、私はビンゴ福山の出身で、家には死者が動物となって帰ってくるという言い伝えがあります。地域の言い伝えかと思っていたのですが、地元の友人、関西の友人に聞いてみると不思議に思われます。具体的には死後1週間ほどで動物が迷い込み居つきます。祖父の時はオッドアイのメスのペルシャ、弟は子連れのミックス猫、ペルシャは亡くなってしまいましたがミックス猫はまだ実家にいます。祖母は鳥で帰ってきたのですが、祖父の浮気で苦労したのかすぐいなくなりました。不思議なのはメス猫が居つくことです。特に子連れであれば警戒心が強いはずなのにすっかり実家の猫になっています。またオッドアイのペルシャであれば田舎の狭い社会ではどこの猫かわかると思うのですが、近所にはおらず迷子の知らせも見ずどこから来たのか分かりません。おそらく個人がいなくなった寂しさを慰めるための言い伝えだとは思うのですが、毎回なので何かあるのかもと思いお便りしました。林さんは隣の県のご出身のため何かご存知であれば教えていただきたく存じます。一層のご発展をお祈り申し上げますということでいただきました。
あのね、
うん、
ちびるくんかな、
うん、
ちびるくんか富田くん、
うん、
どっちかが話したんですけど、
うん、
鶏で帰ってきたって言ってたな
まあ別に動物は何でもいいんだろうねこの感じだと、
うん、
何でもいいというか、うん、
で秀丸さん占い師の今、
うん、
言ってたのが蝶々になって帰ってきたって言ってたんだかな。
うん、蝶はね俺も聞いたことあるよ、
うん、よく聞きますよね、
うん、あのお墓のところとかでっていう話。
そう、う
ん、これでもさ、これすごい確率で言ったらめちゃくちゃすごいと思うんだよ。その、
うん、
死後1週間に田舎でペルシャ猫ってそうそう来ないでしょ、うん、ペルシャ猫だよ。
ペルシャ猫は来ないよ。
めちゃくちゃ、うん、オッドアイも珍しいじゃん、
うん、
でもその時点でさ、
うん、
その辺にいたらもう有名な猫になってそうじゃない、 あそこの金持ちの、ね、猫だってなりそうなもんだけどさ、
ペルシャ猫なんて飼ってる人いないからね、田舎に。
いやでしょ、
うん、
それがまずすごいと思うし、それがいついたってのもすごいし、
うん、
でそのミックス猫も来てっていうのも、うん、これも1週間以内だし、
うん、
そんなに野良猫っていっぱいいる田舎。
むちゃくちゃいます。
え、いるんだ。
ただ、
うん、
ペルシャ猫の野良猫を見たことないよ、そりゃ。
いや、そうそうだろうな。ミックス猫はまだいそうだよな、
うん、そうミックスとかオッドは確かにいるのよ、うん、の見たことあるし田舎で、うん、ただペルシャ猫はね、いないよね。
でしかもさ、うん、それ今まで居ついてたわけじゃないのに急に来て居つくっていうのもやっぱちょっと変わってるし、
うん、そうね。
で祖母は鳥で帰ってきたって言ってて、で、うん、祖父の浮気で苦労したからすぐいなくなったっては言ってるけど、
うん、
猫猫鳥って来てるからね、
うん、
なんかもうバラバラよね。
うん、そうね。だからあるじゃん、あのお盆とかにさ、
うん、
なすびとキュウリみたいな、
ああはいはい、あるね、乗り物みたいなやつ。
そうそうそうそう、うん、でそのゆっくり帰ってほしいとか早くとかってあるじゃない、
うん、
意味合いが、
うん、
なすびやったらちょっとゆっくりみたいな、
うん、
キュウリやったらスッとみたいな、
はいはい、その
気持ちとかそういうものによってその乗り物としたらさ、動物を、
うん、
ちょっと面白いよね。その猫やったらゆったりするためにみたいな。
それ自身じゃなく乗り物とするんだ。
そうそうそうそう、はあはあ、でさっさと帰りたかったらキュウリじゃないけれども、うん、鳥で持ってきてスッと帰っちゃうみたいな、
うんうんうん、
その現世に例えば最後に挨拶来たいんだよっていう時に、
うん、
そんなっていう時はもう鳥やし、ゆっくりっていうのはなんか猫っていうのを乗り物として考えたら、そのお盆の
チョイスできるみたいな、ね、
に、うんうん、そうそうそう、それ言ったらなんかちょっと面白いよね、考え方次第ですけど、はいはいはい、
じゃあ結構あれだろうね、ポク積んでたらペルシャ猫みたいないいマシンに乗れるみたいなさ
そうね、ポイント制で ね
レクサスみたいな乗れるみたいな、
うん、
そういうことね。
うん、それで言ったらさ、
うん、
蝶々ってさ、
うん、
切り替えがついてない自転車ぐらいですよね
あんまり僕積んでなかったんじゃないの
ママチャリみたいなさ
、うん、まあそうだろうね、軌道レベルとかで考えたりとか、あとやっぱ見た目の、ね、あのね、ゴージャスさ、
うんうん
うん、やっぱペルシャ猫はちょっとなかなか手出ないもんね。
ペルシャ猫なんて出ないよ、高いから、
うんうん、オットワイだからね。しかも
何年働かなきゃいけないの、ペルシャ猫なんて買っちゃったら
いやそうよ、うん、で面白いのはさ、あれよね、ペルシャ猫死ぬまでいたっていうからね。
うん、ずっとね。
そんなことある、そんないつくかね。
ま、猫はマジでいつきますよ、田舎は。
あ、そう。それ餌あげてたらまああれか。
うん、うちもだって餌あげてたらもうほんまにそこでうちの庭で繁殖して、
あ、増えて増えて
増えて増えていって、だって俺が出る時もう 3,4 匹いたよ。
あ、そう。
うちで飼ってたの、飼ったつうか野良猫で、で多分あの家系で言ったら 2台ぐらい飼ったんじゃない、うちで。
うわー、すごいね。
最初はバレンタインでチョコもおて、
うん、
そのチョコを近所の家の庭にいた猫にあげたのよ。俺甘いも苦手やからあげるわって言って、
うん、
猫食うんかなと思ったら、小学生の時に猫がペロペロペロペロチョコを、
何でも食いそうなイメージだったね。
そうで、
ちっちゃい頃は
うちまで来て、そっから2台ぐらい買ったよ、その子の子供
へえ。
で今うちにいるのら猫何代目か分かんないもん、まだいる。
うん
うん、
まあ猫にチョコは多分ダメなんだろうけどな、本当。
いや、まあまあね、当時ですから、小学生ですよ、うん、3年生と4年生の時、
うん、まあでもあれよね、
から
なんかさ、そういう感じで多分居ついちゃって最後までいるっていうのもすごいけど、うん、これ今度だから誰か亡くなった時また違う動物で 来るかもしれないってことだもんね。
うん、そうっすね。
そしたらちょっとまた分かるよね、傾向が。
うん、だからもうさ、その亡くなりそうな人が生前どういう人だったかって分かるわけじゃん、
う
ん、
そうそうそう。
だからこの人がどれで来そうだなって
予想してね、
ちょっと勘で予想できるのもいいかもね。
う
ん、
でまあちょっとお金かけてもいいだろうし。
岸本さんがもし亡くなったらボートレースで来るかもね。ボートで協定が生前お好きだったのでって言って、
まあ、ではボートレースがいつくことになるよね、一週間ぐらい。
そうそう、ボートレースも協定がいつくことになっちゃう、うん、死ぬまで。
それはそうだろうな、
うん、
死ってあるのか分かんないけどね、ボートの概念として。
協定ね、
まあ、エンジンが動くなくなった時とかだろうね。
うん、うん、まあまあそうね、そうね、
うん、
何それ。
いや知らんけど、お前が勝手に言い出したことだけど。
あ、そっかそっか、
うん、
面白いね。でもね、
これでもなんかすごい興味深いわ。1週間以内に必ず来るっていうのがすごい確率だと思う、うん、俺は。
なんかあるもんね、その死後1週間はお礼参りするみたいなさ、
うん、
その自分がお世話になった人のところに、
うん、
まあまあその県とかお寺とかによって違うんですけど、その、うん、要は四十九日とかさ、概念とか
ちょっと変わってくるじゃん、宗教によって違っちゃうもんね。
そうそうそうそう、うん、でも僕は聞いたことあるやつっていう、その死後1週間は自分がお世話になった人のところにお礼参りに行く期間やって聞いたことあるんですよ。
うん、あるある、俺も聞いたことあるよ。
絵巻物みたいなのも残ってて、その1週間の生き方みたいな、
うん、
でお礼参りしたりとか、その自分が入るお墓を見に行ったりだとか、内見みたいなね、
うん、
でなんかそういうのが残ってて見てみましたけど、面白かったですよ。それもやっぱ1週間って言ってた。
うん、まあ、なんか、うん、結構その日のうちとかに 何件も行くとかっていうパターンも聞いたことあるし。
そうね、そうそうそうそう、あるよね、
1日2日で、うん、だからもう、
うん、回っちゃうみたいな、
ね、回っちゃうみたいなのも、だその性格なんだろうね、人それぞれというか。
そうね、人のね、ゆっくりゆっくり回りたい人はそうやし、
俺は多分すっごいゆっくり行くと思うもん。
じゃあうちにずっといていいよ。
というか行かない可能性あるもん。
なんでやねん、
うん、
協定できてよ、協定で。
めんどくせえなってなっちゃいそうだ。うん、まあ、距離とかね、概念ないかもしれないけど。
そうそうそう、言いますよね、そういうのもね、
うん、
最後に行きたい場所に行くみたいなさ、行ったことのない。
そう、まあこれはちょっと引き続きなんか話が出てきたらまた聞きたいな。
うん、
うん、ちょっと面白そうですこれ。
うん、面白いですね。
はい、あのもしかしたらだからお前隣の県だからそういう話あったりするのかもね、うん、近くだったら。
そうね、確かにね、うん、あるのかも。
じゃあちょっとその辺もぜひあったら言ってください。
ぜひぜひお願いします。
はい、まあいっか、こんなもんかな、じゃあ今回は。
はい、了解です。
じゃあ次、はい、次がアジア対日本のやり方はもうちょっと最後になりますんで、
うん
うん、
そうですね。
はい、まあ最後早瀬が帰国前に何か おそらくウルルンやるんでしょう。
そういう問い方やめてよ。おそらくウルルンやるでしょって。
いやだってもうウルルンやるでしょそら。
うん、やるけどやめてよ。
まあそれをじゃあみんな心待ちにしていただければと思いますけど。
はい
はい、という感じです。我々ツイッターやっております。都市ボーイズで検索すると出てきますので、最新情報はそちらでお願いします。ブログございます。過去のアーカイブはそちらで聞けます。都市ボーイズメールございます。都市ボーイズ02@gmail.com toshiboys02@gmail.com、こちらご意見ご要望お便りお願いいたします。お仕事依頼は、ホームページの問い合わせフォームの方からお願いします。以上で締めます。
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
あずした、
あずした。